もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日どんなご相談でしょうか。
はい、妹にお金を貸したんですけど、
はい、
返してもらえなくて、私も年金がちょっと一番最低の年金なので、
はい、
返してほしいんですけど。
失礼ですけど、おいくつですか今。
私74歳です。
74歳。
はい、
妹さんは
5つぐらい下だから、
うん、69、
うん、789、そのくらいですね。
68ですね。
はい、
で、あなた様はご家族は。
家族、私は一人です。
お一人ですか。
はい。
ご結婚はなさらなかったんですか。
いえ、2回離婚しました。
2回離婚された。
はい。
そして今一人で暮らされてるんですね。はい。で、妹さんは、ご家族は。
夫婦と息子だったんですけど、
はい、
3年前に旦那を亡くしまして、
はい、
今は息子と2人です。
うん。息子さんとのおいくつぐらいなんでしょう。
もう50近いです。
50近い息子さんと2人暮らし、はい、ということは、はい、この息子さんも正体を持ってないってことですね。
はい。
うん。そしてこの50歳近い息子さんは働いてるんですか。
いいえ、
働いてない。
はい。
うん。それはどうしてなんでしょう。
一度はですね、はい、大学卒業して就職したんですけど、リストラでこっちに帰ってきたんです。
はい。
そしてそれからちょっとしたとこには、まあ1年ぐらいとか半年ぐらいとかなんか仕事はしてましたけど、
はい、
父親がちょっと癌になりまして、お母さんと自分とで家で見るっていうことで仕事してなかったんです。
ははは。は。
それからもう働く記憶がないのか、
はい、
バイト一つしたことないですね、未だに。
で、その妹さんとこの息子さんが二人で暮らしていて、お金に困ってると。
私の方が困ってるんです。
どれぐらい貸したんですか。
300万ぐらい貸してます。
300万。これは何回かに分けてですか。
はい。
何回に分けたんですか。
はい、一番最初は利息ともで100万ぐらい貸して、
はい、
それからは兄とか母とか旦那のお姉さんとこからやらいろいろ借りて、しばらく良かったんですけど、両親が死んでからっていうのはもう兄たちも貸さなくなって、
はい、
私のとこに貸して貸してっていう感じで、
うん、
私も年金暮らしになったら困るから返してねって言って、まあ、早く言ったら口約束だけでお金を貸したんですね。
うん。口約束だけということは借用書のようなものは書いてもらわなかった。
書いてないです。
書いてないんだ。
だからいいかなとか、軽い気持ちで、
はい、
貸したんですね。
はい。
生活保護をもらってるから、
はい、
返せないって言ってきたんですよ。
うん。で、最後に貸したのはどれぐらい前ですか。
10年なるかならんかぐらいに、
はい、
14万貸したんですよ。
14万。はい。
その後に、まあ2ヶ月3ヶ月に一遍、
はい、
5万3万急に2万振り込んでとかいう感じで、ちっちゃいお金をずっと貸し続けてたんですよ。
あ、ということはその一番最後はどれぐらいですか。そういう貸し続けた
5年ぐらい前ですかね。
5年ぐらい前。
はい。
ということは都合何年にわたって貸し続けたんでしょう。
もう25年ぐらいになると思います。
25年ぐらい貸し続けた。
はい。
うん。で、全部で300万。
はい
はい。この5年間はつまり貸してないんですよね。
はい、
はい、
もう貸すゆとりが私の方にないから、それぐらいから返して返してって言うけど、
はい、
生活保護もらってるから返せないって。
あなたには今貯金はないんですか。
少しあります。
少しあります。
はい。
で
も私の年金が17万なんですよ。
年金17万。はい、
はい
はい、
それで2ヶ月でしょ。
うん。
それから家賃、電気、ガス、水道から払ったら5万は出ていくんですよ。
はい。ですね。
だから後の残りだとどうしても食べていくのにもこと書くから、結局は3万ぐらいはずっと貯金を下ろしてやっていってるんですよね。
あなたにはでも2回離婚されたとおっしゃいましたけど、お子さんいらっしゃるんですよね。
はい、はい、います。
何人いらっしゃるんですか。
2人、女の子がいます。
女の子2人。この女の子2人は、
はい、
今ちょっと支えてくれないんでしょうか。
一人の子は母子家庭で、はい、一人は大学に二人やってるから、私を援助してちょうだいとかは言えません、うん、
言えない。
私がちょっとわがままで一番最初の旦那とは離婚してるから、
はい、
その子供を捨ててるっていうちょっとなんていうか あれがあるので、子供たちに貸してちょうだいとかは言えません、
うん。この女の子2人と会うことはあるんですか。
はい、月に2回ぐらい一緒にお弁当持って行って食べたりはしてます、
はい。ああ、そうなんですか。
はい、
うん。でお金の話はしないんですね、その時は。
はい、お金のことは一切しません、
はい。でもそのじゃあ300万、まあ、戻ってくればね。
だから生活保護でもですね、はい、食器乾燥機、
はい、
から冷凍庫、冷凍です、
はい、
そんなの自分の欲しいものは買ってるんですよ、
うん。
だから私も行った時に、なんでこんなの買うお金があったら返してくれんのって言ったら、欲しかったもんって言って、それっきりなんですよ、
うん。妹さんとは定期的には会ってはいるんですか。
いいえ、妹の方から手紙も出すな、電話もするな、来ることもするなって言って、最後に手紙が来たんですよ、
はい、
2年前、
はい、
うん。
じゃあこの2年前にそれもらってから会ってないんですね。
はい、
やはり300万返してほしいと。
300万は無理だと思うから、
はい、
毎月、
うん、
今貯金から3万下ろしてるのを1万ぐらいにして、向こうから2万ずつでも返してもらったらいいんだけどって思ってるんです、
うん。それは伝えましたか。
言いました、
はい、
返す絶対返す、この言葉でずっと借りてきたでしょって言って、
うん、
今はないけん返せん、これの一点張りなんですよ、
うん。ねえ、少しずつでも返してほしいと、打開策はあるかということですね。
はい、
はい、それでは今日の回答者の先生紹介いたします。弁護士の大迫恵美子先生です。よろしくお願いします。
はい、
もしもし。
はい、
はい、こんにちは。はい、どういうふうにお話ししたらいいのかしらと思ってしまいますね。ですね、
はい、
まずその返してもらう権利がまだ残ってるかどうかということがね、
はい、
一つ難しそうな感じなんですよ。借金っていうのは、まあ、10年間で消滅事項になっちゃうんですね、
はい。
だから10年経つと返してくれって言えなくなっちゃうんですよ。
何度も請求してるけどそれもダメなんですね。
うん、まあ向こうがね、間違いなく返すって言い続けていてね、ついこの間も返すって言ったと、次にはまあ証明できるかっていう問題があるんですけど、まあそれは置いといたとしてもね、向こうが返すっていう素振りをずっと見せているっていうんだったら事故にならないんですけど、返さないっていう姿勢にもうしばらくなっちゃってるわけでしょ、
はい。
そういうその権利があるのかっていうところからして、もう古いものについてはそういう難しい問題があるんですよ、
うん。
まずそれが第一点、
はい。
まあそれからね、最も根本的なのはお金を持ってない人から取り戻す方法がないっていうことなんですよね、
はい。
で、返す素振りのない人から無理やりお金を取る方法っていうのはね、裁判をするしかないんですよ。
はい、あの裁判のこともこっちの方でいろいろ、あの弁護士の先生とか、
はい、
相談しに行きました、
うん。
でも生活保護もらってあったら、
うん、
お金を取るっていうことはできないって言われたんですよ、
はい。
でも兄弟だったら2人で話し合ってたらどうですかって言われて、もう何度も手紙を出したり、
うん、
電話をするけど出ないっていう感じなんですよ。
そのね、弁護士の方がそういうふうに言った理由は私には分かりますけど、要するにね、
はい、
あなた取れませんよっていうのが嫌だったからね、
はいはいはい、
話し合いなさいよって言って帰ってもらったっていうことなんですよ。
やっぱりそうですね、
うん。冷たいようですけど、諦めた方がいいですよ。
でも私 生活が成り立たないんですよね。年金が少ないし、うん、
でも妹さんが取る方法は多分ないですよ。
で、
話し合いでなんて言うけど話し合いできないでしょ、
うん、そうですね、
で妹さんも話し合ってね払えないんですよ。息子さんが一緒に住んでるんですかね。
はい、そうです。
うん、息子さん一緒に住んでても生活保護出てるんですかね。
なんか10万もらってるっていうことは言ってます。
うん、でもまあ2人ですからね。
じゃあ私がもう泣き寝入りするしかないっていうことなんですよね。
そうですね、あの冷たいようですけどね、一縷の望みみたいなことをあなたに残すことの方が残酷なような気がする、
うん、
妹さんから取れるかもしれないと思ってる間はずっと妹さんのことを恨むでしょ。
はい、
もう縁まで切られてね、
はい、
あなたの方だけが妹さんのことを考えてるっていうのはその方がずっとあなたにとって残酷じゃないですかね。そりゃ妹さんだって借りた借金ですから返せた方がずっと気が楽でしょう。でも返すと言ってしまったらね、今度は息子と二人で生きていけなくなっちゃうので絶対に返すとは言えないっていう気持ちだと思いますよ。
そうですかね、
もう妹さんはいないものと思ってね、妹さんに貸したお金もないものと思って自分の生活をどうするかを考えなきゃいけないですよ。で年金で暮らしていくのが辛いのであればね、まあできないのであればそれはやっぱり娘さんに援助をお願いするしかないでしょ。
子供たちには迷惑をかけないように自分は自分なりに生きていく覚悟はもう先生のお話を聞いてできました。
あなたが年を取って娘さんたちに心を開いてね、自分は困っているとか、はい、ああそういう話もできないっていうのは娘さんたちにとってはあまりにも寂しいし、娘さんたちを信用していないということのように見えるし、
はい、
あなたは妹にお金を返せと言ってね、妹に取りすがるんじゃなくて、はい、娘たちに自分が今こんなに困ってるんだよっていう話もね、穏やかに話せるような関係を作ることの方が大切じゃないですか。そうされたら娘さんたちもお母さんが弱ってきて疲れてきて年を取ってきたということを受け入れながら自分たちにできることを考えてくれるんじゃないですか。それを見て世間の人は、あの娘さんたちは親孝行で本当にお母さん思いのいい人たちだなっていうふうに認めてくれるんじゃないですか。
そうですね、わかりました。
もしもし、
はい、
今そのお嬢さんお二人ともやはり、子供の教育費とかでお金が必要な時だと思いますが、
はい、
しかし、それもまあある程度時間が過ぎるとお嬢さんお二人も少し余裕が出る時が来るかとは思うんです。
それまで元気にしとかないといけませんね。
そうですね。それで、
はい、
お母さん、一日一回でも歌を歌ったりすることありますか。
はい、ラジオかけて、
ええ、
してるのがあれば歌うし、
ええ、
はい、
笑うこともありますか。
はい、ええ、笑うのも結構笑ってます。
それは大事ですね。先ほど、はい、生きていく覚悟がありますというふうにおっしゃってくださったので、
はい、
何もない時でも歌を大きな声で歌うと不思議と力が湧いてきたりするものでして、
はい、
そういうことが実はとても大事だと思うんです。
はい、わかりました。
はい、
はい、
よろしいですか。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、失礼します。
失礼します。